OBS ラジオ一スタ金曜日です。
時刻はまもなく10時8分です。お盆真っ只中ですよね、はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。ご家族で集まる貴重な機会ですよね。で、今日ここからのお時間は相続に関するお話、対馬総合法律事務所弁護士の対馬先生にお伺いいたします。スタジオに来ていただきました対馬先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
相続、あの今年が法律がまた変わったんですよね。
そうなんです、今年のですね1月1日以降にその財産を相続する、
はい、
それとねもちろん遺贈って言って、相続によってこうお金、お金とか財産をもらうと、そういうような場合についても新しい法律が適用されます。
これどういうふうな改正になってたんですか。
そうですね、一番大きいのはですね相続税の基礎控除の引き下げと、いうものなんです、これね、なかなかこの皆さん税金というのがよくわからないと思うんですけども、まあ身近なのが一番身近なのは多分所得税だと思うんですよ、この所得税というのはですね自分に収入があったら、こういう収入がありましたよというのをね税務署に申告しないといけないんですよ、ところが相続税というのは相続をした人のすべてが申告をしなきゃいけないわけじゃないんですよ、一定の金額以上の人しか申告義務自体がないんです、
だからこれまで相続税を払わなきゃいけないっていうのはイメージとしてお金持ち、広い土地があるとか、いっぱいお金持ってる、そうじゃなんかなくなってる可能性あるということでしょ。
そのどれぐらいの金額を今まで申告しなかった、しなきゃいけなかったかというとですね、推定相続人、通常相続人と言われる人がですね、3名いたら8000万円まで OK だったんですよ。
ほうほう、結構なもんですね。
それがね、今回の1月1日以降の相続または移動の場合は、4800万円まで引き下げられた。
それでも結構大きくは思いますけど。
そうね、なんかこう、数字だけ聞くと、こう、ちょっとイメージも湧きづらいんですが、違いはやはり大きいんでしょうか。
そうなんですよ。8000万円以上の、資産って言ったらやっぱりこれお金持ちですよね、だけども4800万円ってね意外とねいるんですよ、こんなケース考えていただければいいんですけども、自分の土地と建物を持ってる方、合わせて大体普通いくらぐらいですかね。2000万円ぐらいいくでしょ。
そうですよね、でも土地建物両方ですからね、
それからねその退職金とかね、それから老後の資金蓄え、これね平均があってですね、一世帯2000万円なんですよ。
だからもう合わせて4000万ぐらいになってしまう、
さらにね保険金というのがあったら、簡単に4800万でいくんですよ。
そうなんですね。
さらに
ほら株式とかね、なんかあったら、あれいつの間にか4800万円いってるよっていうことになるんですよね。
それ例えばですね、相続人が3人ということですから、兄弟3人で分けてという場合がそういう場合で、今ご兄弟少ないという場合もありますから、
一人っ子とかね、奥さんだけが相続するという場合は3600万円ですからね。
じゃあ家土地で貯金が少しあったらもう相続税払わなきゃいけないっていう。
ただね、そう簡単にはいかない。
そう簡単にはいかない。
実はね、相続財産のすべてが相続税の対象となるわけじゃないんですよ。
と言いますと、
いろいろな控除があるんですよ。しかもね、今回の法改正でですね、いろいろね、逆にお金はたくさん税金取るんだけども、逆に税金取らないよという部分もあるんですよ。
ほら、どういうパターンですか。
皆さんがね、よく聞いてるのはですね、相続時精算課税とかね、もっと簡単に言えばね、おじいちゃんおばあちゃんとかがね、その自分の孫に教育資金あげたら、それは非課税ですよと、
ニュースで読みました。
そういうやつがですねセットになってるんですよ。
それ聞いて安心しましたね、
ただそういう簡単なものでもなく、
実はそうなんですよ、こういうのをね、いろいろこの相続税というのは非常にテクニックのこう分野なんですよ、常識考えてこうじゃないのっていうのがあまり通用しない。
ちょっと困りますね、は
い、だからね、そのやっぱりこう専門的な分野なので、うん、専門知識がある人にやはり相談すべきでしょうね。
自分の判断でやっててね、実は払わなきゃいけないものを払ってなかったとかなると、はい、これはまた大変なことになりますからね、は
い、後からね余分に払わなきゃいけないということになります。
なかなかこう相続のお話っていうのは家族が集まった時もしにくい部分ではあるんですけども。
そうなんですよ、だってね、そのいやちょっと相続法の改正があったからね、ちょっと相続のことをみんなで相談しようって言ったらね、じいちゃんが、俺死んだ方がいいんかとかね。
せっかくお盆の楽しい食卓があってね、
まあ、お嫁さんがね、さりげなく一言言ってしまった、じいちゃん亡くなったと相続どうするって言ったら、お前は財産目当てかとかね。
あるでしょうね、相続の総の字が争う方になっちゃうっていう。
ところがね、だけどね、本当にね、相続のことを考えないといけない。というのがね、こういうふうに基礎控除という部分が下がったでしょ。そうするとね、こんな例をちょっと言うんだね。まあ、大分に家と土地を持っとって、で、長男の方がお父さんと同居してると。で、お父さん亡くなって、あと兄弟がもう一人東京にいらっしゃったと。わけですね、で、まあ、お父さん亡くて悲しいなって話をしとって、で、兄ちゃん財産どんな感じやと、弟が言ったらですね、長男の方がもう家と土地がもう不動産のすべてやと、で、親父の貯金は、まあ、丸々銀行、まあ、置いてあった大分銀行さんとかに500万円あると、で、まあ、兄弟2人だから、この500万円をお前と俺で分けようと、というわけですよ、そしたら弟が言うわけですよ、いや兄ちゃん、父さんの世話してくれたのありがとうと、俺はもう勝手にね、大分飛び出して、東京で暮らして、もちろん親不孝したんやと、500万兄ちゃん取っちゃってくれと、
なんかすごく丸く収まりそうな、
そうなん
です、いい感じに話がいい話になってきそう、
ところがね、
ところが
保険金が5000万円、
はい、
兄ちゃんに入ってる、
あっとっとっと10倍だ。
株式。2000万円あった。
うわ、見つかった。
弟分からんわけですよ。
分からんですね。
もう250万俺いらんわって言ってる。だけど、生命保険がそんなにあった。株式がそんなにあったって言ったら、ちょっと待ってやっぱなるわけですよね。
なるほどですね。そういうのを調べるのもやっぱ弁護士さん。
そうですね。はい。はい。それでね、こうからが何なのよ。でね、こんなことで何年揉めるのっていうのがあるんですよね。今はまあ、仲のいい兄弟の例だったでしょ。これがね、いろいろ出てくる。例えばね、この家、まあ、大分市にある家ね、弟が言うわけですよ。これ、そもそも考えたら、これ、父さんがお金全額出してるよね、とかね。
ああ、お父さんが建てた家だよね、と。
で、そもそも兄ちゃん、父さんと一緒に住んでるけど、兄ちゃんも東京に行ってて、借金こさえて、確か父さんが代わりに払ったよねとかね。
おお、ああ、なんだか生々しい話になってきました。2時間ドラマみたいになってきましたよ。
それからね、まあそもそも保険金をね、なんで兄ちゃんだけもらうのっていうようなんですよ。だから兄ちゃんの側も言い分あるわけですよ。今のね、保険金あったらね、違うよと。確かに、父さんが保険金かけてたから。だけど、父さんの生活費は、もう全部俺が負担してたんよと。父さんがね、カラオケクラブとかで、いろんなところに旅行行ってると、あれ、父さん確かにお金出してたけど、あれは俺が父さんの生活費を全部見たからなんよと。だから、保険金俺がもらってもいいやんって。ほいでね、俺借金をこさえたとか言うけど、お前も、本当はあったやろとか。もう生々しいわけですよ。
いやー、もうね、その場にいたくない。いやー。でもあるんですよね、実際そういう。
実際これあるわけです。もうさらにね、親不孝してね、親がね、こう、父さんがそういうふうに心配したのは、そもそも兄ちゃんのせいやとかね。いや、そうじゃないだろうって。弟たち、お前んとこのお前、孫が、どれだけ、父さんの心配の、ね、種やったんか、お前知っとんのかとかね。そこまでなっちゃう。
なんか、もう、そこにいる気分になってまいりました。でも、そういったもう、ほんとややこしい部分なんかも、どう動いていいか分かんないな、そういった時も、津島先生の
ところ、
津島総合法律事務所では、 こうサポートを。
そういうことです、でね、実際どういうことをやってるかって言ったらね、今のその兄弟の例だったら、もしお父さんが生きてたら、やっぱり言うこといろいろあると思うんですよね。つまり、いや、俺の思いは、お父さんからすればね、俺の思いは、やっぱり長男にいろいろ期待してたんだと。だから、長男が借金こさえたのも、俺の夢と、ちょっと同じだったんだと。だから、俺としては、やっぱり長男に頑張ってほしいと思ったと。で、弟の方にもね、ちゃんとある程度ことしてるだろうと。そしたら、だからこそ、まあ、生命保険という形でね、長男に残したんだ。そういうことをお父さんが、その場にもし行ってね、言ったら、弟って納得しますよね。
なんか人生相談をしているような気分になってまいりましたけど、
そのね、そのお父さんが亡くなる前に、そういうふうな形をね、文章の形で残す方があるんですよ。
あ、遺言みたいな感じ
ですね。そうです。まさに遺言、まあ、法律用語でこれ遺言書っていうんですけどね、まあ、いわゆる遺言ですね、遺言書っていうのを書くわけです。で、普通の遺言書というのは、まあ、財産がこれだけあって、それみんなでこういうふうに分けますようなんだけども、僕が作る遺言書っていうのは、前部が長い。実はこういうふうな、今のね、カクカクシカジカです。だからこういうふうに配分するんですよっていうの。
おぉ、そういった部分まで。
しかもね、ここが問題。普通の人がやってないというのはね、弟と、今のね、弟と長男、両方とも合わせて、みんなで話す。
そういったサポートまでしてくれるのは本当嬉しいですよね。先生すいません、お時間が非常に迫ってまいりまして。では、ご連絡先などをね、お願いいたします。
でも実際にこの相続のお話が出る以前からもいろいろと対策ができるということですので、皆さんもぜひご家族で話し合われてはいかがでしょうか。
大事です。
はい。本日ご出演いただいた対馬先生に直接お話を聞いていただきたい方、まずはお気軽にご相談ください。電話は0975749075。0975749075までお問い合わせください。営業時間は平日の午前10時から午後4時までとなっています。対馬先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
0975749075と、もうおひげの対馬先生がね、優しく対応してくださると思います。さて、1スタ生放送でお送りしております。時刻は間もなく10時20分になるところです。この後は4分間、島田洋七の朝から言わせろをお届けいたします。チューニングはどうぞそのままで。